ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、プレゼンテッドバイオカマルト、新宿2丁目アラマスカフェの提供でお送りいたします。
ございます。マーガレットです。50回毎週毎週続けてきたマーガレットと一緒、ファーストシーズンを終えて今日からセカンドシーズンに突入することになりました。皆さん、飽きもせずにまたまたよろしくお付き合いいただきたいと思っております。セカンドシーズンを迎えたマーガレットと一緒、そのトップバッターゲストをご紹介したいと思います。映画片袖の魚、トランスジェンダーの主人公をトランスジェンダーが演じるということで、とてもとても大きな話題となり、また高い評価を得た作品の監督、庄司剛志監督をお招きいたします。この庄司剛志監督、新作ローナルキソス、新作と申しましても、これはもともとこの同名タイトルのローナルキソスの前兆版として、また新たに作り直した作品を5月の20日よりケーズシネマにてロードショー公開が決定いたしました。その公開直前を控えて、どんな話、この映画の制作秘話とか誕生のそういったきっかけなどなどお伺いしたいと思っております。早速ではございますが、庄司剛志監督をお迎えしたいと思います。ようこそおいでくださいました。
どうも、よろしくお願いします。映画片袖の魚、あとローナルキソス、脚本監督の庄司剛志と申します。どうもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。本当にもう大活躍ですね、ここのところ。立て続けにマリフォーの映画祭やったり片袖の魚作ったりで、これでしょ。
そうですね、
ね、その意気込みとやらをお聞かせ願いたいんですが、まずはですね、はい、こうやっておしゃべりしてても、私はもう昔からの庄司剛志ファンで全作品拝見させていただいてるんですが、中には見てらっしゃらないお客様もたくさんいらっしゃると思うので、そもそもこのローナルキソスという映画がどんなものだったのか、まあちょっとあらすじ等々を含めネタバレにならない程度にお話しいただけませんか。
はい、そうですね、実は、もともと2017年に、短編として、制作した映画で、その2017年の短編が、レインボーリール東京だとか、あとあの上海国際クエア映画祭とかですね、まあ、いろんな国の、映画祭で、まあ、賞、グランプリをいただいたり、まあ、賞をいただいたりっていうことがあって、まあ、それで、今回、まあ、満を持して長編化してみようというような形になりました。はい。でまあ、そのストーリーとしては、まあ、芸の高齢のおじいちゃんで、まあ、ド M の芸のおじいちゃんが、まあ、絵本作家なんですけど、まあ、彼はもうすごくもうその自分がもうナルシストですね、自分の美しさにこれまでずっと酔って生きてきたおじいちゃんが、まあ、とうとうそれを、失ってしまった時にこう、まあ、どうしていいかわからないという時に、すごく、若くて美しい売り線の男の子と出会い、まあ、それがきっかけでこう自分の過去の自分をこう、見つめ直していくというような、そういったストーリーになります。
高齢化社会に向けて熱いメッセージがっていうか、絵本作家とかすごいこうなんて純粋無垢な世界観に年取った M のおじいちゃん、これもう子供の夢を壊さないでって感じするんですけど
いや、やっぱりでもね、その絵本を作っている方だってみんないろんなバックグラウンドが、ね、あるかと思いますので、まあ、
作品とその作家とは別物ってこと。
そう、まあ、そうですよね。いや、むしろなんかそのまあそれはあの映画を見ていただくと分かるんですけど、まあそのもう 日本国民的な大ヒットになった彼のその過去の作品というのが、ミノムシモンタという作品があるんですが、まあ、それが映画のキーアイテムとして登場します。はい、でその作品もなんかそのどう作られたのかみたいな。
あ、なるほどネタバレがこの前兆版ではあるっていうことなんですか。
まあそうですね、はい、あの短編版の時はまだその絵も全てはなかったんですけど、この前兆版ではあの全てのページの絵もちゃんと描きまして、はい、
あ、すばもう本当に前兆版というよりは完全版とでも言える。
そうですね、あの、まあ、短編の時はどうしても短いので、この、まあ、高齢のゲイと若い店の男の子のこの2人の関係だけで、まあ、お話を作ってたんですが、まあ、長編になった時には、まあ、その先のお話、このお2人が、まあ、出会って、さらにそのなんか今の、現状、日本 の、まあ、その男性同性愛者を取り巻いている、まあ、現状だったり、その社会制度だったり、まあ、そういったものも全て社会全体を含めたなんかその中でこの2人がどうしていくかという、そういったストーリーになります。
じゃあもうこの、前兆版、今回前兆版って呼んじゃいますけど、はい、前兆版は短編を作るときからもう構想はできていたんですか、それとも短編できてからまたそれを膨らませていこうっていう作り方をしたんですか。
ですね、これがでも実は短編の時はまあそれほどその長い尺で作ろうというふうには思ってなかったんですね。で、まあ、実際その短編が、一回まあいろんなところで評価されて、まあ、評価されるとやっぱり、まあ、
調子に乗る、
そう調子に乗るんですよ。いろんな人が、これ長編でやった方がいいですよとか、長編でやらないのっていう話がどんどん来るんですけど、やっぱり、まあ、作り手としてはもう一回短編で完結してるものを長編にするのって結構なその骨の折れる
作業。ほら DVD とかの映像特典の前兆版完全版ディレクターズカット版ってどれ一つ良くないじゃない。もう水増し感ありありの、てっきりそうなるもんだとばっかり思ってましたよ、私は。
やっぱりちょっと不安が
ありました。でもね、見事でした。だからもう本当に構成もちゃんとできて、ストーリーもちゃんと落ち着くとこに落ち着いて、これはきっと短編段階からきっとそういう青写真ができてたんだろうとばっかり思ってました。
ああ、いや、でも短編の段階ではやっぱりまだここまでこう広がった話とは考えてはなかったですね、まあ、ただなんとなくその2人がもうこの続きがあるんだとしたら、この2人はちょっとその、関係性のすれ違いを抱えたまんま、まあ、何らかのドラマを育んでいくっていうところまではなんか考えてはいたんですけど、まあ、それがこういう形、こうロードムービーみたいな形になるというふうには想像はしてなかったですね。
なるほどなるほど、それはとてもとても、ぜひぜひ、まあ、できれば短編も見てこれも見てっていうのが一番望ましいんですが、短編の方は現在のところはちょっと見る機会がなさそうなんで、
そうですね、はい、U-NEXT というところでは、
U-NEXT で、
はい、配信は、はい、
あ、短編版が、
短編版も、はい、
あ、じゃあこれはどっち、短編見てから今回の完全版見てほしい、それとも完全版見てから気に入ったら短編も見てね。
そうですね、いや、先にもう完全版からでいいと思います。
あ、なるほど、はい、じゃあぜひぜひ皆さん完全版見て、もし面白いなって思ったらその元になった短編っていうのも見てください。元になった短編は短編なりの、はい、完成度があって、とてもとてもいい作品で、これで僕庄司君を割とこう惚れた。
ありがとうございます。
だって同性愛者を描いた映画ってたくさん作られてますよ、日本でもたくさん作られてます。 でも高齢者のホモを描いた映画ってそうそうない、
はい、
なかった。でもうド直球でそのジジイが出てくるわけですよ。ホモの、まあ、どっちかというとイケスかないタイプのジジイのホモが出てくる、しかもマゾ、
はい、
もうこんな映画撮る人いるんだ、ね、ちょっとびっくりしましたんだ。
そうですね、いや本当にその主人公、言葉で表していくと主人公にいいところがちょっとお金持ってる以外はほとんどないんですよね、
うん、
まあ、確かに昔はちょっとこう多分前髪系のこうちょっと可愛い感じの男の子だったのかなと思うんですけども、今ではそれも見る影がなく、まあ、もう基本ナルシストなので、周りの友人も、まあ、特に女性とか もうみんな見下してこう生活しているという、まあ、本当にいいとこがない
キャラ。しかも偏屈。
そうなんですね。
でもそれを私は見てちょっと、ああ私も年取ったらああなるんだろうなって思いながら、そしてでも、あ、こういう生き方いいかなってちょっと思いましたよ。
ああ、でもそう言ってもらえるとすごく嬉しいですよね、うん、はい、でも僕もやっぱりそういう人が、まあ、割といると思っていて、まあ、実際やっぱりいるじゃないですか、いるんですけど、別にそういう人たちに、じゃあなんかもうそんな人たちはどこにもいてほしくないというんじゃなくて、なんかいてほしいんですよ。いてほしいし、ちゃんと幸せで生活してほしいんですよね、
最近はネットフリックスとかハマってて、はい、いろんなアメリカの、まあ、ゲイが出てくるドラマ見るんですけど、結構ね、年寄りのゲイがキャラクターで出てくるの多いんですよ、
は
い、でみんな偏屈。さすがって思いましたよ、やっぱりネットフリックスのドラマは。で、まあ、そんな、ローナルキソスなんですけど、その年寄りを演じる役者すごい、
はい、
存在感あって、本当に偏屈なジジイなんだろうと思うんですけど、役者さんについてはどういう経緯で。
そうですね、主演は、今回長編はダブル主演で、その高齢の芸の方を田村泰次郎さんという方が演じてらっしゃって、まあ、これは短編から引き続きですね、はいはい、で若い方の売り線の男の子は、水石アトム君なんですよ、 はい、でこれは、長編版からの、は
い、なるほどなるほど、あのダブルキャストっていうのはつまり回想シーンみたいな形で入ってくる、
あ、いや、このあのその2人は、まあ、レオ君と、まああのはい、高齢者なので、まあ、この2人は、まあ、あの一緒にこう旅をしていくというストーリーですけど、はい、まあ、そうですね、この主人公の、山崎の若い子は、はい、今回田中陸君、は
い、なるほど、
またこれが似てるんですけど、
はい、あ、似てましたね、似てました、
そうですね、はい、まあ、そんな感じのキャスティングなんですけど、うん、やっぱりこの主演の特に田村さんに関しては、はい、もう演じる役が嫌なおじいちゃんなので、これが
妙なり、
まあ、そうなんです、それでこう、それでいてこうあんまり嫌な感じにならないという、その、なんですかね、
まあ、品はある、はい、嫌で偏屈だけど、はい、下品ではなかった、
あ、そうなんです、うん、そこがやっぱり一番大事だなと思っていて、うん、もうなんか偏屈でさらにもうなんか威圧感があって嫌な感じの人だと、もう見てる方もちょっとしんどいなという、2時間近く見るのもしんどいだろうなというのがあって、それでやっぱりこう、まあ、ああいうのをこう品よくこう、なんですかね、なんかひょうひょうとして許せてしまうキャラクターとして演じられるのはやっぱ田村さんだなというふうに思いますね。
時々こうお茶目なシェイクンスとか挟まりますよね、田村さんの、というか山崎のお茶目なシーンがちょっと出てくるのは、はい、結構好感が持ってみました。
そうですね、確かに、ちょいちょい ふざけてるというか、
それはわざとそういうストーリーというか演出として入れた感じですか、その、
あ、そうですね、 もちろん、
はい、もう本当にゴリゴリで偏屈嫌なジジイじゃない違う面を見せたい、
そうですね、やっぱりなんかそういう人ほどなんかそのなんか笑えてしまう瞬間ってあると思うんですよね。
それは優しさ、それとも意地悪、
いやいや、それは優しさですよ、
それ監督の優しさ、
僕の優しさですね、それ
はなるほど、まあそういうそんな年寄りホモの映画ですってばっかり言ってたら、見に行く人 いるのかね、こんなんで見てくださいね、ぜひ、面白いです、本当に、年寄りホモばっかりじゃないんです、出てくるのが、そのレオ君、
はい、若い
売り線で働いてた、
はい、
彼のバックグラウンドっていうのは、いわゆる今風の売り線の子、
あ、でもそうです
ね、そういう設定で、
そうです、そうです、うん、はい、まあ、ただそのレオ君の方はまあその育った家庭環境が、まあ、実はあまり両親にまああまり仲が良くないとか恵まれてなかったりして、その環境が実はその高齢の芸の山崎と、そこは実は年齢差が50歳ぐらいあるんだけれども、そこでこう2人が結びついていたりとかですね、それに対してその若いレオ君の実際に今同棲しているパートナーが若い子が出てくるんですけど、まあ、彼の方はものすごくもう両親にももうすでにカミングアウトしているし、まあ、しかもすごく理解があってみんなニコニコ息子のセクシャリティを認めている、
ハッピーなタイプだ、
そうなんです、もうハッピーゲライフ
LGBT イエーみたいなタイプ、まあ、
その多分毎年 TRP に行ってるんじゃないかというタイプの
と売り線の男の子が
付き合って同棲しているという、うんうん、はい、まあ、でも他でもその彼 その両方ともなんかリアルじゃないかなというふうに、うん、思っていて、
はい、そのリアルさなんですけど、例えばその山崎なる偏屈なジジイホモ、そしてレオ君みたいな今風の、はい、今の若い芸、
はい、
両方それぞれ違うキャラクター、それぞれあそこまで見事に描いてるって、それなりのこうモデルがいるとか、もしくはフィールドリサーチしたらいろいろそういうんで作り上げて
る感じですか。そうですね、まあ、もちろんその、まあ、フィールドワークを、うん、してこう
売り線買ったりとか、
売り線買ったりはしてないですね。
じゃあ売り線のああいうこうシチュエーション、売り線バーのシーンとか出てくるじゃないですか。
そうですね、事務所
とか。そういうのはちゃんと見に行った。
あ、それはそうですね。実際働いてる人にいろいろ教えていただいたりとか、は
い、売り線で働いてる子にいろいろ取材をした。
そうですね。そうですね。そこら辺はやっぱりその取材をしたりとか、うん、まあその、まあ、当然飲みに行ったり。するといろいろ知り合ったりもしますし、まあ、その本当いろんな年齢層の、ね、方と知り合っていくうちに、まあ、いろんな人のそういろんな部分をこう集めてキャラクターにしていったっていうところがまあ大きいですかね。
年寄りの方は何、自分を投影してああいうキャラクターを作り上げた。
あ、そうですね、やっぱりこう自分がこのまま年取っていくと、まあ、そうなっていくような気もするし、まあ、なんか、まあ、そうならない部分もあると思うんですけど、そう、まあ、いろいろこう思うところはあって、やっぱり そうですね、まあ、あと当然自分の身の回りにいるそういうあの上の世代の人たちのいろんな部分をこうあのくっつけたりとかですね、まあ、そういうことはやっぱりやってますね。
なんかあの妙にリアルだってこういう年寄りいる、こういう偏屈じじいいるって本当に思いましたもんだって。
いや
で、はい、あの知り合いはこのじじい死なねえか死なねえかってずっと見てて思ったら腹立つ腹立つって思いながら見てたっていう人がいましたそのぐらいなんか嫌感が出てました。
ああ、いやでもそれはもう褒め言葉ですね
そう、なるほど。まあそんな作品なんですけど、あれは大体まあ短編の場合のバジェットとその新しいバジェットと相当違うでしょ
う、はい、そうですね、やっぱり、うん、あのかなりそれは違いますね。
あの前兆版なんて結構こう有名どころの俳優さん出てるじゃないですか。
そうですね、
村井邦夫
さん、はい、村井邦夫さんとか、うん、津田寛治さんとかですね、諸々岡さんとか、うん、はい、うん、いろいろあの有名な方も出て、ね、いただいて、
それは皆さん庄司監督の、まあ、人的なネットワークつながりでキャスティングされた。
僕の個人的な、いやいや、オーディションじゃないですね、あのいわゆるキャスティングディレクターに、キャスティングプロデューサーに入ってもらって、うん、でまあ、台本を渡して、まあ、こちらからなんとなくこうあの、例えばこういう人、こういう人、こういう人っていう候補を挙げて、うん、
希望をキャスティングコーディネートの人、
そうですね、
はい、キャスティング
ディレクターに渡して、はい、でその方が、まあ、いろいろこう交渉を。してくださるという、まあ、そういう流れですね。
皆さん、あそのホモのジジイが主演の主役の映画ですっていう納得して出てくれてるんですもんね。
いや、もちろんそうですよね、皆さん納得して出ていただいて、
ね、まあ、世の中変わったんですかね彼らはこの庄司剛なる、まあ言っちゃなんですけど、まだまだ名前が知られていない監督の割とリスキーな作品に出るっていうなんかそれ言われたことはありません、あの監督ですって挨拶しに行くわけじゃないですか。
あ、まあそうですね、
なんか言われませんでした、すごい映画撮ってねみたいな。
あ、まあでもまあそうですね、なんかすごいのとすごい内容ですねみたいな話はやっぱりこう、まあ、ポツポツされることはありますよね。
村井さんは具体的にどんな風なリアクションだったんですか。
もう村井さんとか逆にもう、あそう、あそうみたいな感じで、もう全然全部
同時ず
同時ず、
さすがだね。
そうですね、うん、
逆にちょっとびくつきませんでした、いきなり村井邦夫ですよ、だって村井邦夫ですよ、 ですよ、ね、来ちゃいましたよ、
本当にやってくれるのかなっていう、ね、それは思いますよね。
途中なんかこうあの大俳優前としてこうふってこう何周りの空気を凍りつかせるようなことはなかったんですよ。
村井さんに関してはそれはなかったですね。
割と物腰柔らかな方。
そう全然穏やかに、
穏やかな、
はい、穏やかに、でまあ、映画見ていただくと分かるんですけど、その高齢者同士のいろんなシーンがあったりもするので、
ありますね。
そうなんですよ、
ちょっと妙に美しいシーンが
そうですね、いやでもそういうところも別にもう全く何も動じずに、
演じてくださって、
台本の通りに演じてくださって、
もう本当に僕昔から村井邦夫のファンだったんですよ。
ああ、それは何か理由が、
真夜中のパーティーっていうホモのお芝居があって、はい、そうそう、それにご出演なさってて、その時はもうすごいメンツだ、宝田明が出てたりとか、もうすごい名だたる人たちが芸をみんな演じてたんです、
はい、
やっぱり80年代だからまだまだ
そうですね、
日本では難しい芝居だったはずなのに堂々と演じてらっしゃって、もうそれはそれで素晴らしいで、役柄にもすごいぴったりマッチして、で音無美紀子さんでしょ。
おお、
素晴らしい
ですね。
そんな人ですよ。
そんな人がついにこう数十年の時を経てまた
契約
を
契約をやるっていうのも、彼的には何か思いはあるんですかね、契約について。
あ、でもあるんじゃないですかね、なんか、
まあ、それはね、自分が引き受ける役ですからね、まあ、そんな話も後日談として聞いてみたいですね。
そうですね、うん、まあ、その契約ってことで言うと、まあ、今回まあ、ゲーバーのママ役で秀郎さんが、
はい、はい、もう異彩を放ってますから存在感がすごいですやっぱり、
まあ、もう存在感とかそのまんま、割とそのまんまですけど、
そのまんまでしたね、いつものヒデちゃんがあそこに映ってました
そうなんですよ。いや、でもヒデローさんも、まあ、ヒデローさんも特に僕がやっぱり小中学生ぐらいの時から、まあ、テレビでこう、まあ、いわゆるお姉タレントの
走りというか第1号ですね。
ですよね、うん、はい、 で、まあ、活躍されてて、まあ、僕もやっぱり面白く見てたんですけど、まあ、その誰割とこう誰もが知っている若い姿を知っている秀郎さんが今回すっぴんで今の秀郎さんが出演してらっしゃるんですね。でこれもやっぱりその、まあ、映画のテーマもそうですけど、まあ、そのリアルに年齢を重ねたことをそこからなんか感じ取れてもらえるとなんかよりなんか染みるんじゃないかなという。
でもヒデちゃんとってもあれいい役じゃないですか。いいポイントの。
そうですね。
その偏屈じじいに、まあ、拮抗できる対抗できるキャラクターとして出てくるんですよ。そうですね。そんなに尺は長くは出ないんですけど、すごいいいポイントを演じてて、もう本当にちょっとヒデちゃん身の上をした感じでしたよ。化粧のないヒデちゃんをちょっと見れる。
そうなんですよ。うん、いや本当その最初台本渡した時に、
やばらなかった化粧なしでって言ったら。
でそのまあそまあ、塗るかどうかっていう、まあ、いわゆる化粧するかどうかっていうのは、まず最初こちらとしてもどうオファーしようかっていうのは割とプロデューサー陣と僕らの間でも最初、迷ってたんですね。
一応そのあの化粧で秀郎で、はい、秀郎あのメイクあのいでたちあのアティテュードで売っている人に、ね、あの役を振ったっていうところ、
はい、なんですけど、まあ、今回の話の流れで言うと多分塗らない方がいいんだけど、ただちょっとこれをいきなり言うのは失礼かもなっていうので、最初台本をお渡ししたら、もう秀郎さんの方から、この台本だったら私塗らない方がいいですよね、これだったら塗らずに出たいと思いますっていうふうに向こうから言っていただいたっていう。
よかったね、
はい、でもこれはもう嬉しかったですね。
そこでダダこね、偏屈じじいでダダこねてたらね、ちょっと困っちゃう。私はどうしても塗って出るのって言われた。
困りますね、そんな普段から全然その観光バーとかではない設定のバーなので、いきなり塗ってるとちょっとおかしいですからね。
でも本当に秀郎さんのパートも見どころの一つですね。
そうですね。
あと見どころといえばどんなところ？
あとは
前兆版ならではの見どころは。
ああそうですね。前兆版ならではの見どころ、まあ僕の中ではいくつかあるんですけど、
庄司さんが答える前にローナルキソスの見どころの一つとして素晴らしいこう、はい、SFX というかすごいコンピュータグラフィックを駆使したすごい美しいシーンが何箇所かにこう登場するんですよ。これもまあ見どころの一つではあるんですけど。
そうですね、そうですね、まあ、そこはまあ僕自身がそう VFX とか CG をやってるというのもあって、まあそういう、まあ、なんかこう視覚から飛び込む仕掛けみたいのはどうしても入れたくなっちゃうっていうのはありますね。はい、
それ以外のところで何か見どころ、
まあ、ここそうですね、いやその僕としてはなんかやっぱり大きく分けると2つぐらいのなんかその見てほしいポイントがあるんですけど、まあ、一つは特にそのあまりその芸映画の中で書かれない、その例えば市役所にそのゲイカップルが何かその申請に行く、制度の申請に行くとかですね、その高齢の芸がその制度を利用しにそう申請に行くみたいな、その市役所に訪ねていくみたいなシーンって、まあ、多分実際にはあるはずなんですけど、まず映画とかでは描かれてこないあったシーンっていうのを、そこを割と正面切ってやったっていうのは、そこは結構面白くなった
あのシーンね、失笑を呼ぶシーンあれでも失笑していいのよね、あそこは笑っていいのよね、
はい、笑っていいとこ。
試写の時は誰一人笑ってなかったんですけど、
本当ですか、みんな真面目に
だから笑いをこらえてましたもん、私試写見ながら。いやもうなんでここ笑わないんだろうって。
いやそうですよね、若い、まあ、ウリセンのレオ君とそのパートナーの、TRP に毎年行ってるハヤト君が2人で市役所に、まあ、こうパートナーシップ制度の、まあ、いろいろ詳細を聞きに行くというシーンがあるんです、ね、
もう、はい、嘘くさい小芝居みたいなことでやり取りをするんですけどそこはコメディのはずなのに、はい、みんな笑わない。いやこれなんか間違ってるような気がした。見る側が。
なるほど。うん、まあいや僕はあそこは正直もう半分笑うか半分というかもう特に最後のそのシーンの一番最後のカットなんかもう完全に笑わしに行ってるんですけど、うんうん、はい。いや実際多分あんなことが目の前で起きたら絶対笑っちゃう、当事者だったら笑っちゃうと思うんですよ。うん、
あれってやっぱり同性婚ってすごい大切な重要なことをしているから。ここでは笑ってはいけないんだって自己規制しちゃったのかしら、見る側、
まあ、もしかしたら見る側になんかそういうバイアスがかかってるかもしれないですけどね、うん、
それはそのバイアスは取り除いた方がいいと思う。
そうですね、うん、いやぜひなんかその、まあ、そうなんです、まあ、ちょっとそういうシーンが、まあ、僕としては一つ、うん、今までにない見どころなのかなという、うんうんうん、 でもう一つの見どころとしては、例えばそういったシーンの、手前、そのシーンのちょうど前のシーンとかなんですけど、はい、これはその若いレオ君とハヤトのカップルが、部屋で、仲直りセックスみたいなのをするシーンがあるんですけど、そういうところ の、 リアリティというか、例えばちょっとその、いわゆるちょっとお尻を洗ってくるねみたいな、その準備してない時にそうなった時に、どっちかがちょっと洗ってくるねみたいなことを言って席を外すとかですね、いわゆる潤滑ゼリーや、コンドームをちゃんと使うとか、そういうところをまめにちゃんと描きたかったっていうのはありますね。
あとなんかもう一つ、これはあんまり見どころとはいかないかもしれないけど、これはすごいなって思ったのは、ほらジジイホモたちが寄り合いみたいなのをやるじゃない、はい、あのシーン、ね、あれはリアルじゃない、
はい、あれはもう実際にある活動、
割とリアルにあそこをちゃんと描いていて、あ、こういうのも今までのこう芸映画の中では全然取り上げられないパートだなと思って、
そうですね、
ちょっと面白く見ました。
そうですね、でもやっぱりああいうなんかその、いわゆるその高齢の、ゲイバイ男性たちが集まって、そのみんなで一人一品おかずを持ち寄ってご飯を食べる会みたいな、
ポットラックパーティーですね。
そうですね、いわゆるポットラックパーティーというのをやってるシーンがあるんですけど、そういうところってやっぱり当事者でも、ね、知らない人も多いですし、そういうのを見ておくとなんか自分たちが高齢になった時にこういう場所があるんだって分かるとやっぱり安心できるっていうのもあると思うんですよね。あとそのシーンに関して言うと、ちょっと意外だったのが、いわゆるノンケの非当事者の、性的マイノリティではない男性たちから、いやこれは性的マイノリティに限らず僕らにとっても切実な問題です、
ちょっと羨ましいぞぐらいの言われ方したでしょ。
そうなんです、
やっぱね、男一人高齢になると寂しくなる
よね。そうですね、でやっぱ特にその、ヘテロセクシャルの人たちってそうやってこうなんか男性同性同士で集まってこうキャッキャするのが多分ちょっと苦手。
そうだ、そりゃそうでしょうよ、だって そんなことしたらこうホモソーシャルな世界から弾き出されちゃいますもん。男とつるんでばっかりいたら、
そうです、
ね、最終的には気持ち悪いって思われちゃう。
そうですよね、多分そういうのがあるからこう老後にこう、ね、みんな寂しくなっちゃうんだよっていう。
そうなんだよね、幸いのことに男の方が、ね、寿命が短いから、なんとか今までの社会ではやってこれたけれどね、そう社会も変わってきちゃってますから ね、
そうですね、
孤立した一人の男性はこれから年寄り男性は増えていくはずだし、
そうですね、そうでやっぱその、ヘテロセクシャルの映画評論家とか、映画記者の人たちからなんかそこのシーンはすごく羨ましいし、なんかその これってヘテロセクシャルのことをなんかその想定して書かれたんですかみたいな質問が結構あったんですよ ね、 ね、そこは全然考えてなかったですっていう、ただ結果としてそうこれはでもみんなの男性みんなの問題であることは間違いないなっていうのは思いましたね。
そういう気づきも与えてくれる映画でございますねというわけで、全般戦、前兆版として新たに、作り直されて今後これから公開されるローナルキソス監督の庄司剛志さんお招きいたしました。
ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、
さあ後半戦のトークをしていきたいと思っていますが、映画の中の話ばっかりだとちょっとねお客さん見てない人にとってはちょっとわからないかもしれないので、この映画の公開に合わせていろんなイベントを打ってらっしゃるじゃないですか。
そうですね、今、
どんな方たちとどんなお話をしたのか教えてもらっていいですか。
わかりました、
例えば、です
ね、最初にですね、ノーマルスクリーン君という世界のクイア映画を日本に紹介してくれている、自主的に配給している、そういう既得な方がいらっしゃるんですけど、
既得だよね、本当に既得、
でノーマルスクリーン君と、あと映画評論家の吉弘正道さんを呼びまして、ノーマルスクリーンさんがちょうど配給していたあの夏のアダムという映画と、ローナルキソスと の、 なんかそのコラボレーションイベントみたいなことをやったりですね、あと昨日なんかはですね、 昨日はですね大黒堂ミロさんというあのゲーセムのイベント
を、
はい、
バラ族で連載をずっと持ってらっしゃる、
ね、そうですね、あの漫画家ですね、
はい、本職は元は漫画家
で、ね、漫画家で、はい、まあ、最近はそのゲーセムのなんかイベントを主催していたりとかですね、あのという大黒堂ミロさんと、あとあの縄市、金箔市で、女王様のあの青山夏樹さん、
青山夏樹ちゃん、
はい、はいはい、もうでも本当ベテランの、
もうすっごい組み合わせですね。
そうなんです、うん、はい、でゲーセム女王様だと中潮千恵子さんという、
はい
はい、あの、はい、談笑という、本があるんですけど、まあ、あの売り線だったりホストだったりとかの
ルポですね、はい、あのインタビューを集めた、セックスワーカー当事者のインタビューを集めた本
で、はい、まあ、その著者の中潮さんと、まあ、僕とでその4人で、まあ、ゲー SM に限らず、まあ、その SM そのものを、まあ、いろんな角度からセックスワークの角度からもその個人対個人の関係のところからだったりですね、その売り線からの、目線だったりとか、まあ、いろんな目線からその SM っていうものを語るというイベント、これ非常に昨日盛り上がったんですけど、はい、まあ、そんなイベントをそうですねやったりしてましたからね、はいはい、まあ、あとはですね、実はあのこの映画のキャストとスタッフ出演者の有志を募って、実はあの東京レインボープライドのパレードをあの歩いたんです、
はい
はいはい、あのまあ、秀郎さんなんかも参加していただいて、でみんなでそのパレードを歩いて、まあ、ほとんどの人が初めて歩いたので、うん、まあ、その、まあ、感想のシェア会みたいなことを
打ち上げみたいな
打ち上げそうですね、うん、あのやったりですね、はい、まあ、そんないろんなことはやってますね、かなり。
今後もそれは続けていくんですか、まだちょっと先じゃないですか。
そうですね、まあ公開まであともう2週間弱なんですけど、はい、そうです、あとまあもう1回2回ぐらいはなんかそういうトークやってみようかなというふうには思ってます。
はい、はい、あのいろんなこうイベントにこう参加なさった方から、この映画についてとかダイレクトにこう感想とか印象とかなんかそういうのは聞いて。
そうですね、まあ、そのイベントに参加したしてないっていうあれではないんですけど、うん、まあまあ、結構そのもう何十年も、まあ、この2丁目3丁目界隈で、うん、あのバーをやられてる、はい、あの方から、まあそんなまあ、ずっとその日本の芸映画を見てきたけども、まあ、初めてなんかその最初から最後まで引っかかりなくあの見られた作品だったっていうような言葉をいただいたり。
すごいお褒めの言葉じゃないですか。
そうですね、これはちょっとあの嬉しかったですね。
あとなんかあの嬉しかった、なんかいい評価ではどういう評価が今現段階試写とかでご覧になっている方たち。
そうですね、はい、
あの吉弘正道君はどういう風に。
吉弘さんはやっぱりその、まあ、年老いていくその高齢の芸にやっぱり自分を重ねて、こう
まだ吉弘さん若いじゃないですか。まだあの山崎の心境はちょっと分かんないんじゃない。
いやまあ若いと、でもただ吉弘さんやっぱりあのこの映画の中にその山崎が家に溜め込んでいる古い芸雑誌が少しこう映る。
はいはい、
カットがあるんですけど、はい、まあ、そこでですね、まあ、ご自分が昔芸雑誌の編集部でなんか大変な苦労をされていたという、まあ、そんな思い出話を、はい、されたりしてましたかね。
そう、どんな芸雑誌だったんでしょうね、苦労
した、ね、どんな芸雑誌でね働かれてたんですかね。
僕はでも直接彼とはあのバディ時代は接点がないんですよ。
ああそうなんですか。
任せっぱだったから、
ね、あそうなんですね、うん、なんかまあそのおっしゃられてたのはやっぱその、まあ、昔の芸雑誌と特にその通信欄返信欄、はい、あのまあ、今みたいにアプリがなかったので、はい、まあそのまあ、芸同士をつなぎ合わせるため の、 その芸雑誌の役割としてはそこの部分がもうとにかく大変だったっていう。
彼はそういうその作業をしてたんだ。
そうみたいですね。
なるほど、じゃあ特に書いたりとかはしてなかった
のね。どうなんでしょうね、
バディ時代はね。
どうなんでしょう。でもいやでもなんかその思い出のバディ時代の思い出の3分の1はその返信欄と通信欄の、はい、作業だったんです。
何千通ってくるんですもん、それを全部あのね仕分けて
送り出して、ね、書き起こして
本当にすごい大変な作業だけで、それ用の要員を雇ってたんです
よ。ああじゃあなんかそこから入られたんじゃないですかね。じゃあ
そうなんでしょうかね、
分かんないです、
う
ん、
あのね、書きたいって言えば書ける状況ではあったのに、なんか残念なことでしたね。
そうですね、うん、
や今いろんな映画とか見るとパンフレットとかがあるじゃないですか、はい、結構、吉郎さん書かれて
あそうですね
一番ソングとかにも書いてます
あそうですか、う
ん、なんかいろいろな、やつでもちろんウェブメディアではたくさんたくさん書いてらっしゃる
そうですねはい、うん、
あそうじゃあ大黒堂ミロはローナルクソス見て何て言ってた
ミロさんはあでもミロさんはなんかそのもう 短編の時からずっともう見てらっしゃるので、はいまあそはい、今回の長編に関してはそんななんか具体的にこうここが良かったあれが良かったみたいな、感じではなかったです
よ、ねあなるほど
はいまあ、ただなんかその、はい、もうこれはもうなんかもうボコフというミロさんがずっとやってらっしゃる、はいはいゲーセンのイベントがあるんですけど、まあ、もうここでもここでもあそこでも宣伝するよっていう感じでもうすごく
協力的
に、はい、動いていただいて
じゃあ全くこうフィールドの違う青山夏希ちゃんはなんと
あ青山夏希さんは、もうあの自分が今まで見てきた M たちそのものを見てる気がするっていう
じゃあ割とリアリティがあった山崎
そうですね、だからもうこれはもうゲイもうホモセクシャルヘテロセクシャル関係なくもう青山さんはもう
まずは平等
まずは平等もう自分が見てきた魔女の姿がここにあるもうひりつくような魔女がここにあるっていう
ひりつくような魔女、
はい、おっしゃってました、はい、
確かに山崎ひりついてましたもんね
そうですね、
うん、痛々しいとも言えるぐらいあそうじゃあまあ僕は僕でほらちゃんとこう見てつもりではいて、はい、あの映画を他の人がどう見たかがすごい気になる
ああなるほど、うん、
じゃあ逆に今は割と好意的な評価が来てるんですけど、はい、僕以外で批判的な評価って誰もなんか来てません
批判的な評価
僕以外で
そうですねあ批判的な評価まあこれその短編の時もそうなんですけど、うん、もうやっぱりまあそのまあ、同性愛者じゃない方の、はい、例えば映画評論とかやってらっしゃる、はいはい、割とその男性の方からよくいただく意見としては、はい、なんかその意外とその耽美的ではない感じで進むところが多いじゃないですかその例えばちょっとしたギャグとは言わないですけどさっきもあの笑っていいかどうかわからないみたいな、はいはいはい、割とあの茶化してはないですけど、まあそのなんかね、僕もちょっとそのまあ、挑戦的なことをやっていたり、うん、でそういうところで、なんだろう、そう、おそらくその芸に求めている、その高齢のヘテロセクシャルの映画評論家が、その芸映画に求めている耽美的さみたいなものが、それが足りないみたいな言い方をする人はたまにいらっしゃいますね。
そう言われて悔しいと思うの？それともバッカじゃんって思うの？
いやまあばっかじゃんと思うんですけど、はい、まあまあだからまあそういうのを求めてらっしゃる方はずっといるんだなっていう、まあ、その人、うん、まあ少佐でしかないなっていうのでね思いますけどね。
なるほどね。笑えるシーン結構意外とこの映画笑えるシーン多いです。
そうな
んです。それ僕が意地悪な見方してるからってちょっと市役所シーンとかって、はい、あとちょっと反省したんだけど笑っていいのよね。
いやもちろん笑えるところ、はい、市役所のシーンは基本笑っていい。
他にも何箇所もあります笑えるシーン、
はい。そうなんですよ。
そういうのをこう拾い上げるようにして見るのも面白い映画の見方ですよ。
そうですね。うん、はい。やっぱりなんか日本の観客ってなんかそういうところでこう自分が笑っていいのかなと思ってもちょっと周りに遠慮してこう
するやっぱり我慢しちゃう、ね、私でさえするもんだって。拍手はするようにした映画館でも面白い時は誰もや拍手してなくても拍手はする。それはほらいい、ね、素晴らしい作品を作ってくれた人への感謝の気持ちを込めて。
はい。うん
でもやっぱり恥ずかしい一人ちょっと打ち終わった後にちょっと寂しい気持ちになる
あれ誰もしてないみたいな
してないっていう
でもなんか一人やり始めたら意外とみんなこう続きませんでも
スワンソングでは拍手したけどね あんまり、ね、この来なかったね
ダメでした周
りの人ダメでしたカラッと来たかな
そうですか、うん、でもスワンソングね僕も素晴らしい映画だと思いますけど、ねう
ん、あれもジジイホモの映画ですよね、
はい、そうですね、うん、またあのやっぱあのウドキアというあの俳優があ
れもイケスかない、はい、もう偏屈な、
はいそうですね、
親父じゃないですか、
はい、
あれも良かったんだけどね
そうあれはもうやっぱスワンソングは僕あのやられたと思いましたあれは
ああそう、先に公開しやがって
そうですね悔しいなと思いましたねもうあの
全然違うって、
まあ、全然違うんですけどねあのイケスかなさが本当に素晴らしいじゃないですか
イケスかないホモがいいよね、はい、本当に好き
僕特にあのウドッキアが、はい、お金もないのに何かそのなんかあの酒屋なんですかね何、はい、か買っちゃってお金がなくなって、はい、でもお酒が飲みたいから、はい、コンビニかなんかで ボトルごと万引きするシーンがあって、 そこがすごい、なぜかすごいハマってしまって、でもこういうことしても許されると思ってる子もいると思って、そう
だって私だもんっていう、
そうです、だって私だもん、もう私は私っていう、うん、プライドですよ、
もう。いやもう本当に いけすかないホモジジ映画を今度列挙したいですね。
そうですね、うん、でもぜひ
結構いますよ、あのちょこちょこ出てきます、あ映画の中に、 そうですね、そういういけすかないホモジジ、そんな映画なんですって紹介でいいのかね。まああとちょっとあのちょっと一つ二つ文句がやっぱり、
はい、
あの、あんなに大きなコックリングは使いようがないです。あの、これは、あの、見終わった後にちょっと確認してください、皆さんも。あ、
そうですね、
まあ、あの、本当に、本当に、あんな大きなコックリング、どこで買ったのぐらいのものが登場するシーンがあるんです、実は。
そうですね。
ね、
まあ、これは確かに。
そう、ただ、あそこも笑っていいとこよね。
もちろんもちろん、あそこも笑っていい
とこ。みんなスルーしてるんですから、あそこ。
まあ、もしかしたら、あのリングが何なのかわからないんじゃないかっていう。
少なくともホモだったらわかると思う。
それはそうですよ
ねでもホモの薬とも知ってもうね、ちょっとまあそういうあの不満点もありますけれども、はい、であとあのもう一つあそこあの乱行シーンがあるじゃない
、
あそこ素晴らしい、
ありがとうございます。
あのあそこだけエクステンデッドで15分ぐらいのバージョンを作ってそれだけで1本短編全然作れる。
なるほど、
もしくは DVD 化を万が一することがあったら特典映像でそれ入れてくれたら買う。
ああいいですね、そのもう長い乱行シーンが。
そうそう、あそこは本当に素晴らしい、美しかったシーンも。
ああありがとうございます。いやもうあのシーンだけやっぱりどうしても絶対やりたいっていうのはあ
って、まあ、っていう思いが本当に伝わってきたシーンだと思いました。あのほらフェリーニがサテリコンで あのティントグラスがカリビラでやりたかった、それを正直よしはやろうとしたんだって僕はあの拍手しました。
ありがとうございます。もうなんかだいぶ、ね、偉い方々と
過酷で
今並べられちゃいましたけど、
そのぐらいの自覚はあるんだ。
いやでもいや本当にでもあのシーンだけやっぱりそのなんですかね、そのやっぱ乱行シーンとかってどうしてもこうなんかグロテスクに描かれてしまったりと か、 こうなんか怖いちょっと怖い感じで描かれることが多い気がしていて、僕はなんかそれはまあそういう描かれ方があってももちろんいいんですけど、なんか自分はちょっと違うなと思っていて、なんかもっとなんかいい思い出、楽しい思い出としてのまあそういう乱行シーンだったりセックスみたいなものがもっとあってもいいのかなっていう。
本当にめくるめくこう乱行シーンなんです。過去と現在が、そして、妄想と現実がここもすごく美しく乱れていく乱行シーン。これはあの乱行シーン映画特集の割とトップに入ります。
ああありがとうございます。
本当にあのそれこそまあフェリーニだったりティントブラスと比べましたけれど、はい、多分同じぐらいの熱量で乱行シーンに取り組んだり、その熱量に関しては負けてない正直よし。
いやそれもう最大限の、ね、思いの言葉だと思います。もう
でもあまりこういうのコメントで書けないじゃない。
まあそうですね、割とネタバレです。
そうだから褒めコメントって書けないけど本当はそれを書きたかった。
あ
参考シーン見どころで書き直していい？
もちろん
この前あのお出ししたコメント
全然あの、
はい、乱行シーンのこと触れていい？
触れていいです。もちろん触れていただいて、
そっちの方がもっとタイトな120ワードぐらいで決める。
わかりました、はい、お願いします、
はい。というわけでなんかこれから、ウェブメディア上でまたプロモーションの活動をするらしいので、それはどこで見ればアクセスできる感じですか？
そうですね、まあ、情報はあの公式のツイッターでも発信してますし、まああのまあ、あのちょこちょこプレスリリースなんかを出した時にはこう、例えばこう映画情報サイトとかのニュースでこう取り上げられることも今後あるかと思いますので、やっぱりその公式のツイッターアカウント
を なんて検索すればそこにたどり着けますか？
ですね、まあ、ローナルキソス、
ローナルキソスで検索をかけてくだされば出てきます。でもう発表されたレビューとかってなんか雑誌とか出てません？
あそうですね、ですね、今発売中の映画芸術で、小玉瑞希さんとかですね、あの、まあ、著名な女性の、映画評論家の方たちがあの、まあ、対談形式で、この映画を切っていただいてますので。
切られちゃった、
はい、切られちゃってますね。
、はい、ちょっと僕もそれチェックしてみたいと思っております。
はい、
はい、今後 の, あのプレ 日の予定とかは特にはまだ。
あ、そうですね、おそらく、公開前の週に、またプレスリリースが出まして、そこで皆さんからいただいたコメントなんかが一斉に出ると思いますので。
なるほどなるほど、はい、というわけで、ですね、ちなみにこの作品は、国内ではケーズシネマ、
はい、ケーズシネマですね、はい、で実は僕今収録してる日が、5月の今7日なんですけど、明後日から、アメリカに実は行きまして、
あら、
はい、ロサンゼルスアジアンパシフィック映画祭という、はい、もう今年で39
年で上映、
はい、
あらおめでとうございます。
ありがとうございます、はいはいはい、そこで実は5月の、日本時間の5月の13日に、ワールドプレミアが、決定しました。
ワールドプレミア、
はい、まさかの
招待作家ですね。
そうですね、コンペティション部門で、はい、
あ
では僕と、主演の御年74歳田村泰次郎さんの、はいはい、2人で、行ってレッドカーペット歩きに行ってまいりますので。
やだ、田村さん向こうでちょっと踊ってもらったらいいじゃない
。いいですね、
なんかそれだってそのぐらいやっていいと思うよ、喜ぶと思う。
確かにね、まあ、そうやってこうどんどん事件を起こしていただかないと
そうよ、うん、他に海外ではどこか何か出品してる段階でもいいんですか。
そうですね、あと実はまだあともう3カ所海外決まっている映画祭がありまして、
決まってるのが、
はいはい、まあ、ただちょっと今のこの段階ではまだ、
発表はできない
んですが、うん、まあ、同じカリフォルニア州の、ロサンゼルスじゃない場所、ない都市での、大きな LGBT 映画祭ですとか、あとヨーロッパの方に渡って、ベルリンの映画祭でも決まってますし、少し戻ってですね、南アジアの方の、クイアな映画祭で、実は上映が決まっています。
素晴らしい、素晴らしいですね、
はい、いやもうぜひ、でも僕はちょっとその南アジアの方はちょっと行ってみようかなと、はい、
あ、じゃあとりあえずアメリカには行くが、はい、その南アジアには行く、はいはい、
そ
うですね、
また そっちにも、行ってみようかなと、はい、
それ帰ってきたらまたお土産話でも聞かせてもらいたいと思っております。
そうですね、インドの芸事情をちょっと、
あ、そう、
はい、
インドね、行っちゃったよ。
あ、行っちゃった、ちょっと南アジアの
南アジアの、じゃあ南アジアの芸のフリーペーパーとかがあったらそれをお土産に持ってきてください。
わかりました、はい、
それは南アジアの、ね、
南アジアの、はい、
もちろんアメリカのやつも欲しいけどまあいかんせんもう南アジアですよ。
そうですね、
というわけで、実はですね、その、短編の方のローナルキスの方の上映会をしたいなって僕は思ってい
て、はい、
その見比べてもらいたい、
はい、
それでケチをつけるとこはケチをつけようという昔やってたお店、今もやってるんですけど、オカマルトっていうところで正直監督の映画の作品の上映会を何度もやりまして、
は
い、毎回、まあ、ちっちゃい箱ではあったんですが毎回満員御礼で、はい、4回5回ぐらいやってる。
そうですね、やっぱりそのちっちゃいがゆえのその密室感というかですね、もうそのカウンターを挟んで監督とお客さんが
蝶々発進
でこう打ち合いをするみたいなしかもこの横からまたマーガレットさんの球が飛んでくるっていう、
いや私がちゃんとしたこう批評批判をするからみんなも言いやすいのよ
そうですね、
やっぱ顔色見るからみんな、
まあそうですね、
映画のこう評価する
とき そうなんです。いやでも本当素晴らしい環境だったと思いますからね。あの名画座オカマルトという名前で、まあ、4回
ぐらい。針の後ろオカマルトでもありますけど、ね、でもまたちょっとそれを企画を僕もしたいかなと思っておりますので、
ぜひぜひ
また力を貸していただきたい。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで、今日はなんかすごいいろんなお話をさせてもらって楽しかったです、
はい、はい、こちらこそ、
はい、というわけで、皆さんいかがだったでしょうか。5月20日から、ケーズシネマ新宿2丁目のすぐ近くの映画館でございます。なかなか面白い作品をかけている小屋ですので、ぜひぜひ、皆さんご覧になってくださいね。というわけで、ここで収録の方は一旦区切らせていただきたいと思いますが、私も庄司監督もまだまだ残って、皆さんとおしゃべりをしたいと思っております。本当頑張ってください映画、
はい、
ケーズシネマの方にもぜひぜひお邪魔させていただきたいと思っております。ちゃんと客席から拍手します
そうですね、皆さんもねぜひいい映画を見終わった後は拍手してこう、ね、盛り上げてい
ただいて、客席からもう思いっきり失笑します , 笑います、はい、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。